リスナーの皆さん、ニュースです。今日の見出しは、インドネシア共和国で鳥は米、トウモロコシ、塩などの商品の輸入を停止すると明言。インドネシアはミャンマーの政治危機を終わらせるために、包括的な対話を推し進めている。最初のニュースです。インドネシアのプラボー・スビアント大統領は、食料自給を達成するため、2015年末までに米、トウモロコシ、塩などの商品の輸入を停止するという政府の決意を表明しました。これは1月22日水曜日、ジャカルタの大統領官邸内の大統領、WHO で行われた閣僚総会での演説で、プラボー大統領が語ったものです。プラボー大統領は当初4年で達成する予定だった国家食料自給目標は2015年末、遅くとも2016年、または以前の目標より3年早く達成されると考えていると述べました。プラボー大統領はこの成果はインドネシア国民の食料需要が輸入に頼ることなく満たされることを保障する努力と適切な政策の結果だと強調しました。大統領によると、インドネシアは、特に世界的危機に直面しているが、外国に依存すべきではないということです。次に、インドネシアの農業の会社は、ミャンマーで人道危機を引き起こしている、両国の政治危機の解決策を見出すために、インドネシアは対話を奨励し続けると強調しました。この確認は現地時間1月22日水曜日、スイスのダボス・クロスタスで行われた世界経済フォーラムでのミャンマーに関する外交会議で、スギョの外相が語ったものです。スギョの外相はジャカルタでのインドネシア外務省の書面声明で、2011年の軍事クーデター以来、ミャンマーで続く内戦が他の分野でも脅威を生み出し、地域に影響を及ぼすことに懸念を表明しました。スギョの外相はこうした脅威の形態には国境を越えた犯罪の蔓延やミャンマーにおけるアヘン生産の急増などが含まれると述べました。したがってインドネシアはミャンマーのすべての当事者が参加する国民対話の実施を支援する決意を固めているほか、関係パートナーに対し、この東南アジアの国における政治危機の解決策を見つけるための対話を協力で促進するよう呼びかけています。スギョの外相はまたミャンマー紛争の解決に関する5項目合意の具体的な実施を促すというASEAN国領の協力の決意を強調しました。次に2015年1月24日金曜日に行われたインドネシア海上保安庁、バカムラと日本海上保安庁の合同訓練の一環として、2015年1月22日水曜日に、ジャカルタのタンジュンプリュクに設置巡視船が停泊しました。日本海上保安庁の司課、末広明運用副司令官によると、巡視船設置がジャカルタ港に入港するのは、今回が初めてだということです。ジャカルタのタンジュンプリュクで行われた日本海上保安庁の歓迎式典での演説で、司課末広明氏は、バカムラとの共同訓練の実施への期待も表明しました。
本日の入港式典はもとより、あさっての連携訓練などを通じて、インドネシアと我が国との関係がさらに深まり、これまで以上に強い絆で結ばれることを望みつつ、私の挨拶とさせていただきます。
同じ機会にインドネシアのバカムラの首席秘書官であるサムエル・コアス少将は共同訓練に加えて、日本はバカムラに80メートルの巡視船を無償提供しており、2年以内に完成する予定だと明らかにしました。この船は公海上の紹介に使用される予定です。 次に、インドネシア政府は石油化学部門と炭素回収貯留、または CCS 技術の開発のために、エクソンモービルケミカルインターナショナルメジャークロスベンチャーズ、エクソンモービルと協力することに合意しました。1月23日木曜日ジャカルタで今日割れた気象会見で、エルランガ・ヘルタルト経済担当調整大臣は、この覚書は、インドネシアの持続可能な経済発展を支援する、共同の約束を示すものであり、インドネシアの石油化学部門発展に大きな機会をもたらすことが期待されると述べました。エルランガ大臣によると、この覚書は、推定投資額100億ドルのインドネシアにおける世界クラスの石油化学コンプレックスの開発において、エクソンモビルの投資可能性を探ることも目的としているということです。エルランガ大臣は、このプロジェクトは、プラボースビアント大統領の下流政策を支援し、建設期間中の公用創出に役立ち、持続可能な開発への取り組みの表明でもあると強調しました。エルランガ大臣は、炭素回収貯留の開発は、二酸化炭素排出量を最大 90% 削減することを目指していると付け加えました。最後のニュースです。インドネシアの国立ザカット機関は、パレスチナ戦闘員とイスラエル軍の再建の停戦を受けて、パレスチナのガザ地区の再建に取り組んでいます。インドネシアバスナスの副議長、モハマド・マフダム氏は、1月23日、木曜日ジャカルタでの声明で、パレスチナの現状に非常に注目していると述べました。これは資金調達が別々に行われているバスナスによるタスクフォースの形成によって証明されています。1月23日木曜日時点で集められた資金はほぼ3400億ルピアに達しました。マッダム氏によるとこの多額の資金は緊急資金、復興資金、再建資金という3つの主なニーズに使用され、緊急資金として配分される資金は1200億ルピアに達するということです。これでニュースを終わります。